ココホレボンボン。
今週も始まりました。ココホレボンボン。
はい、若いボンです。
アシスタントの森上聖子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さんから何かコメント送ってきてませんか、まだ。
今日はね、ないです。
今日はホワイトデーや。
はい、ホワイトデーです。
これも日本が作ったんちゃう？
そうですね。
やっぱり
日本の
バレンタインデーはチョコレート屋さんが考えたよ。
はい。
な、
はい。
でホワイトデーは誰が考えたの？
ホワイトデーはですね、まあこれ日本オリジナルということで、他の国であんまりされてないんですけども。
やっぱやってないの？
似たようなことをされてる国もあるんですけど、まあ基本的に日本のオリジナルのイベントとなりまして、ですね、万世堂の社長さんと三越の社長さんが考えた、ものですね。
三越社長さんもお菓子に関係あったからな、はい、高手からでも売るから考えたんだな。
そうですね、なんかね、まず最初に万世堂の社長さんが
万世堂社長は お菓子屋さん、
ちょっとね、詳しくは調べてないです
よ。まあまあ、そうやろ。そういう関係やろ。
少女雑誌をね、こう読んでるときに、読者からの投稿みたいなやつで、男性からのお返しがないのは不公平じゃないみたいなのを書いてるのを見つけたらしいんですよ。それを見て、あ、じゃあ、三越の社長と組んで、何かをしようかなっていうので、一番最初に始まったのは、マシュマロで、
なんじゃそら。
マシュマロってお菓子あるじゃないですか。
あのお菓子。
あれをじゃあお返しに送ろうっていうのを考えたらしいんですけど、それにしたらもうマシュマロしか送るものがなくなっちゃうから、じゃあやめて、色白いし、じゃあホワイトでみたいな感じで決まった
ん
です
よ。いろんな、もう贈り物が、はい、もう今どんどんどんどん広がって。
そうです、そうです。
そうや。
はい、
これ、そういうこっちゃ。これはね、やっぱり日本で生まれた行事ということは何でか言うたら、はいはい、この日本のね、やっぱりもらったらお礼をする、
はい、
お返しをするという風潮があんねや。
そうですね。
ね、そういう、はい、まあね、日本的な、
はい、
そこへ目をつきよったよな。
ね。
ね、そういうこと、これすごいね。私はあんまりこの頃そんなね、
はい、
もう、もろたり出したりあんまりしてないけどもね、
はいはい、
なんとこのバレンタインデーの市場は、
はい、
1400億円も膨れ上がってるらしいよ。
バレンタインデー、ホワイトデーですか？
ホワイトデーで、
はい、
お返しで、
はい、
せいちゃん言うたで3倍返し背中にやろ。
3倍返し、そう、私ずっと3倍返しと思ってた。欲張りすぎてたみたいで。
誰か決めたか知らんけど。
相場はね、1.5 倍を返すのがいいらしいです。
そうやろ。
はい。
なんもチョコレートも3倍で、まあ、それへんですけども、まあ、まあ、そういうことでね。
はい。
ね、国民的行事にもなってるっちゅう話やけどね。
そうですね。
はい、この、まあ、バレンタインデーで告白をされて、で、感謝を込めてね、贈り物をするというね、
はい、
なんかこう、日本のね、そういう心っちゅうのがね、
はい、
おもてなしっちゅうのがあるわけやね、うんうんうん、まあそういうのはあるわけでございます。まあまあまあ人間関係のね、
はい、
大体こう、はい、まあ、この物の贈り物で、はい、なんかもうええように
ええように
まあまあまあええように使う道具
そうですね、円滑に回すためにね、コミュニケーションツールの一つとして
今ツールいうのツールいうの
あの一つもねちょっとかっこよくって言いました
ツールね、はい、そういうねなんか役目もするということやねんけどもね、
はい、
さあ贈り物、
はい、
いろいろあるけども、
いっぱいあります。
なんかありますか？
私欲しいやつですか？
欲しいやつはそのいっぱいあるから高い方がええやろけども。
そうですね。
どんなあんの？
今なんか人気があるのはやっぱり女性なので、アクセサリーをやっぱ本命に渡して本命に返してもらうのはアクセサリーとか、あとはディナーとかランチ、ちょっとお高い目で返してもらって、
ああとか、それを招待するわけね、
はい、で、はい、あとはバッグとかお財布とか、やっぱり物欲ですかね、
うん、あやっぱ物が、
はい、でもそれ本命で、うん、まあ、義理でやっぱりもらうじゃないですか。
義理の人どうなんすんの？
まあ、一応ね、お菓子、焼き菓子とかそういう消え物を渡すのがいいみたいな感じで、でその渡すお菓子によっても意味がそれぞれあるんですよ、はい、で、
そう、
クッキーは
友
達のままでいてほしいっていう意味があるらしいんです。
ほうほう。
で、マシュマロはあなたのこと嫌いですよっていう。で、キャラメルは。
ほんまに
って書かれてました。で、
なんでやろ、マシュマロがなんで、そんな意味があんねやろな。ねえ、でも。クッキーは好きですよ。は
い。で、キャラメルが一緒にいると安心しますっていうお返しの言葉。で、キャンディーがあなたのことが好きです。で、マカロンが、特別な人。
マカロン、
はい、
クリカ、
いや、それマロンです。マカロンってなんかあの
どんなやつ、
すごいピンクとか緑とかすっごい可愛らしい色の、
時代が変わってねな、
なんかあの間にクリーム挟んだクッキーみたいなやつです、ふわふわの、はい、
そういう意味合いがあるわけ、
ね、はい、ちゃんとだから意味があるので、まあとあのね、義理でも返すぎ
て、マシュマロを私に食える知ってる人、そんなんやったら
ね、内容知ってたらね、はい、
嫌いな人っちな、ちょっとそんな私に食いでね、俺は嫌いなんかでいいよ、だとるからな。
なんかあんまりホワイトデーのその特設コーナーとか行った時にマシュマロのお菓子置いてるところは少ないです。
あ、やっぱりそういう意味があるから、はい、うん、はあ、それは知らなんだな、なんでも送りゃいつのもんやないね。
そうですね。
さあ、私も調べてきたんですけどね、はいはい、なんとね、高級なこのホワイトデーの贈り物がある、ね、
はい、はいはい、何ですか。
もうこんなんなったらね、はい、もうなんや、もうお返しやないな、はい、もう誕生のお祝いかね、
はい、
なんか大きな、なんかそういうね、結婚のお祝いか、はいはい、そんな感じになってくるよ、
はい、
まあ、ホワイトデーのこの高級贈り物ちょっと調べたんですけどね、はい、ルージュバレンタインデーギフト、ホワイトデーのギフト、はい、まあ、結局両方使えるいうことやろうけどね、はいはい、このホワイトデーのギフトにするのは、保存された新鮮なバラの花、
はいはい、
美女と野獣のバラ 100%、
いいですね、
リアルローズ、レッドライト付き、エンチャット、これ意味わからんねんけど、はい、エンチャットローズ、クリスマスのバレンタインデー、ホワイトデーに価格11,477円、この7円っちゅうね、で、送料が2,500円、
はい、2,500円、高
っ。これ、これや、ね、この送料に騙されたらいかんねや、
あれですよね、
おめでてくれた、
はい、
僕はあのトウモロコシ、
そうですね、北海道のね、
1000円の一箱売ろう、ね、あとじゃがいも一箱、1000円、1000円、2000円や、
はい、
送り賃3000円いって、5000円なって、2000円のやつが、この送り賃、送料、これに気をつけなあかんで、
いや、だって、あれですよね、ガラスの器とかなんかに入ってるんですよね。
ということだろうね、
危険物扱うのでやっぱ送料高くなるんですよね。
あ、でライト付きのなんやバラ、
はいはい、
リアルローズ言うから、
な、せ、生の、
な、な、ね、生の花、
はい、
あ、そういうこっちゃね、これがまあまあ、高級な贈り物まだありますせ、
はい、
記念に残る、まあ、メッセージフラワー、
はい、
これがそうですわ、ガラスの中にバラが入ってて、
はいはい、
ガラスの面にメッセージや名前を彫刻することができますや。
ガラス面に、はいはい。
そうね、こうね、はい、いうことで、まあこう、それからお誕生日でも使えるし、まあね、そういうた、あの結婚も使えれるし、はい、お母さんにね、送ってありがとうというメッセージを書いてね、うんうん、そういうことはできるやつじゃねえね、は
い
は
い、今お花に直接そういうメッセージ入れたり写真入れたりするのもできるらしいですよ。
花の
花びらに、
花びら、
はい、花びらに、
それ紙ちゃうの、
違う、本物のやつ、
いやいやいや、生花、
生セーカーに、はい、
そんなん書けんの、
あのプリンターでプリンター
書けるけど枯れてくるでしょ、
まあ、あのずっとは持たないんで、
枯れてきてもそのまままた持つけどね、
でも花やっぱ落ちちゃうんでね、
あ、落ちるんか、
はいはい、
あの成果をこのなんやこう釣って乾かすの、どないするの、
あ、ドライフラワーですか、
あ、ドライフラワー、
はいはいはい、
あれにしたらずっと残るんちゃう、
でもドライフラワーも結局枯らしてますからね、
あ、そうか、
はい、
あ、ほんまでっけな。まあそんなんでですね、そのいう彫刻してガラス面にはね、
はい、
このバラを入れて、うん、その贈り物がなんと、あれや、これはまあまあ安いな、うん、はい、4,950円、安ないな、
あ、まあ、なんかさっきの聞いたらすごく安く感じますよね。
前のやつが1万なんぼで送料だけ2500円やからな、ほんでこれ彫刻を入れたら、
はい、
またちょっとなんか2000ぐらいタコなんやな、
あ、はいはい、
これも高いで、
何ですか、
まあ高いというか、まあ普通という、まあ、人もあるやろうけど、
はい、
モンパリヘアミスト、
はい、ヘアミスト、はい、
いうことは
こう髪の毛ですね、
ね、
はい、
これがやね、フェーバーリプレイターエッセンスローションが8800円、うん、モンパリヘアミストが6600円、
はい、
でイブサンローランのトップシークレットモイスチャーエクラ乳液やスキンケア、
ほうほうほう、
これが8000円、
はい、
なアマゾンで買うたら7000円。
ちょっとお得なんで、しかもプライム入ってたら送料が無料っていう。
そういうことで安なるわけ。今もみんな通販が多いな。これもみんな通販ちゃう？こんな店で売ってないちゃうかな。
どうなんでしょうね。
それから幸せのペアストラップ。
ああ、ストラップ。ペアね。
天然ストーンで、はい。二人の絆を結ぶ。どう？
ああ、いいですね。
これはまあ、好きな人がおったら。
もう天然石とかね。女性は好きな人多いですよ。
マシュマロ。
マシュマロなんかもう目じゃないです。
それから、名前をこれを入れてね。
はい。
この天然ストーン。
はい。
ペアストラップ。ね、入れて5038円、これどう、どう、
なかなかいい、
これなかなか買ってくれね、
そうですね、
2人分やもん
ですよね、
2人分、2つやからペアやから、
2人のね絆の名前入れて一緒にモテるっていうことですよね、それぞれ、
そうそうそうそう、
ね、いいと思います、
それずっとモテてない、
もうずっと仲良くしておかないといけないですけどね
それがあるかな、ほんでまた変わったというか面白いのもあんね、まあ、はい、まあクッキーとかね、あのプリンとかね、うん、そういうのはね、そういうの、いろいろ意味合いがあって、これも、まあ、そんな人がほとんどやと思うけどね、うんうん、それからこんなもあんのよ、
はい、
これ意味ちょっとわからんねんけど、もう一回調べなあかんねんけどね、
はい、
ネギ肩たたきの紹介です、
ね、ネギ
この肩たたき、
はい、
広範囲に叩くことができます、硬さもちょうどよくとても気持ちがいいですと、
はい、
それからネギやろ
う、おネギっていうことですか、食べ物、野菜の、
そう食べるネギしかないやろ、あのネギで肩叩くっちゅうりゃ、これ値段書いてへんけど、そんなネギ方、まさかちょっと太いやつやろな、
はいはい、
毎日お疲れの女子にネギ肩叩きはいかがですかいただいた方はなんでネギなのと笑ってくれそうです、
あ、まあ、受け狙いっていうことですね、
お
そういうことなんですね、
せやけど特別にこの肩叩きをとかで売ってるんちゃうやろな、値段書いてないけど、
めっちゃ気になりますね、
なるなせやけどあんなスーパーであんなとこ売ってるあの太いネギ送ってもいや、
そんなんであったら怒られますよ、ね、
肩叩き言ったら、ね、怒るやろ、
うん、
そこあんねやろな、
匂いも気になります
し、ね、そのね手頃な話やな、
まあ、似たような形のものを作ったんでしょうね
と思うね、
なんかね、
まあ、また勝手に調べといて、
ね、ネギ肩たたき、滑舌の練習、
まあ、これが秀逸やな、なんやこれ 1PL 光変光変化、光が変わる容器、
はい、
これはあの光脱毛ライン、
あ、
全身脱毛、はい、1年保証やってくれ、1年ぐらいの保証じゃあかんのちゃうの、
はあはあ、あ、まあまあ、無駄毛処理のやつですね、
これなんや、ドライヤーみたいにこうね、思わずこうさ、こうそーっと触れたくなる肌へ、
うん、
2週間に1度のこの光美容や、光をこう当てていくんかな、
はいはいはい、
ね、美しく理想の脱毛、肌の上を滑らすだけで自動的にたーと脱毛するちゅう、
それはいいやつですよ、結構
これ1これついてんのかPL 光、光変やな、光変容器、値段が21,780円、
はい、
誰が送るかい、こんなもん
欲しい
欲しいやろ、
はい、
欲しいけど、まあ送ってもらんことにはね、
そうですね、自分では買わないですもんね、
まだあるで、
はい、
このネックレスレディースダイヤモンド誕生石、
はい、
このダイヤモンドっていうのは何月かな、4月がダイヤモンド
や、4月ですね、はい、で
これが1月からもう12月までいろいろこ
の誕生石ですね、私6月なんで、あの真珠って言われることが多いです、
あ、そう、うん、お6月真珠、
はい、
うん、そんなんでいろいろこうね誕生石あんね、これが6800円や、
はい、
どう これ、
ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。
こんなんがあるという話でね、
はい、
でもう簡単なん言うたら、これもある程度値段するけど、ボールペン5940円、
はい、いい値段しますね。
税込み、
税込み、なんぼ税込み。ボールペンで結構いい。
こんなに 10% 切っても高い。ボールペンやで、
ボールペンでね、
いうことを書いてたらもう消えてなくなるわけや。
ま、うん、そうですね。付け替えできるやつじゃなかったらもうね、
付け替えでもあれやろな、万年万年筆で最近使わんわな。
少ないですけど、なんか仕事ができる男性が万年筆使ってる方が多いらしいです。
私の周辺には見たことないボールペンしか見たことないな。それからネックレスローズボックス、
はい、
これ9900円や、ねえ、これはネックレスローズボックスや、
はい、
いうことはネックレスを入れる、
はい、アクセサリーケースのことやと思います。
アクセサリーなかったらどないするの？
一緒に入れてくださいっていう話ですね
今言うてた何やこの言うような。
そうですね、さっきの誕生石のネックレスとかね、
あ、
入れて、
ダイヤモンドピアスちゅうなんな。
あ、いいですね。
14,980 円。これこんなんでダイヤあるわけ？これダイヤやね。
そうですね、でも通販とか見てたら結構もっと安かったりとかもするんで、あるんじゃないですかね。
今の時代あるやな、
はい、
ダイヤも安なってきたやな、
ね、
僕らの時代言うたらダイヤが一番やったけどね、うん、それからおもろいのが姉で、何やったかな、これや、スリッパ、
スリッパ、
その普通のスリッパちゃうね、
はい、
パッと箱開けたら、
はい、
パンやね、
パン
ね、まあ、コッペパンみたいな大きなやつやね、
はいはいはい、
ね、で箱を開けてそこにパンしかないと思うわけや、
はいはい、
パンの方がパンかなと思って、ずーっとなるとスリッパになって思わず笑ってしまいますね
え、なんかギャグばっかりですね
そうだ、ギャグの売っとるわけや、もう普通におもろないてる、ね、足元を見るたんびにお腹が空いてしまいそうなスリッパ1621円、この1円は何やちゅうね、
普通のスリッパでいいです
ええか、そう、
普通のでいいです。
パンの形してるね。
そんなお腹すくためにわざわざそうな履かなくていいです
1620円やけど税込み、やけどこれもまた送料別や、
はいはい、
これに引っかかったらあかんな、それからまたあるで、バスボムカップケーキ、
はい、
カップケーキそっくりのバスボムはエッセンシャルオイル、あ、はいはい、オイルや、香り、泡、また色を風呂の水に追加するために使用されます。
うーん、
まあ、お風呂に入れてしまうのがもったいないほど美味しそうにできていますと、
はい、
まあ、このカップケーキやな、
はい、
でお風呂に入れるときにはワクワク感がたまりません。ほんまかいな。
でも可愛いですよ。
え、
カップケーキ、本物のカップケーキみたいなんで、上にもクリームたっぷり塗ってるように見えるので。
あ、そこまた書いたんで、ね。これは自分ではわざわざ買わない。
買わないです。買わないです。
けれど、お返しにもらうととても嬉しいプレゼントらしい。
確かに、ちょっと嬉しいですよね。
これ、パンのスリッパやれか？
スリッパよりはそっちの方がいいです。
安いのもあんで。さっきのもスリッパ1621円や、
はい、
送料別やけど、
はい、
もっとこんなんどう？ホワイトデーの面白い贈り物ね。
普通のにしてください。
カブトムシの幼虫チョコレート。
絶対嫌です。もう いらない。
え、これギャグになるの ?2160 円。
ね、見てる人にとってはギャグになるかもしれないです。開けたらギャーってなるんで。
幼虫やね。
虫苦手な人はギャーってなるんで。
あ、これは幼虫やね。わかってくれた。
はい、座布団1枚。
まあ、いろいろあるもんやな、しかし贈り物はね。
まあ、でもね、贈りすぎたらね、金欠にもなってしまうんでね。お金がね、社会人ではだいたい5000円から2万円ぐらいが平均的なお返しの金額になってるみたいなので、
2万円っていうのもありやな。それもありますがね、
はい、
このいうようにイベントがあるね。ホワイトデイイベントちゅうの、
はいはい、
これどないでっか参加したらせいちゃん、
どうなんですか、
誰でも参加しやすい、
はい、
マチコン&恋館霊活恋活？
あ、恋活ですね。
え？
はい。
友活？こんなんもあるのかいな。
友達を作るための活動ですね。
そのパーティーが、
はい、
大阪の梅田の方で、
はい、
飲み会、オフ会、イベントがあるらしいよ。
あら。
それから7割が初参加の気軽な はい、恋活と友活、うんうんうん、大阪限定飲み会イベント、
あら
男女とも参加受付中や、気軽、もうこんなもうホワイトデー関係ないしやっとんねやろな、もう言うたら合コンみたいなもんやな、
そうですね、
で気軽に参加、予約をお待ちしております、
はい、あ、じゃあちょっと予約しないとダメです、ちょっと恋活をしないとダメなんでね、はい、恋活婚活をしないとダメなんでね、
あ、恋の方と結婚の方、
そうそうですね、
ちょっともう友活はいらんか、
友活いいです
もうそうか、こっちの方でだんだん、
そうです、ね、
年齢とともに、
はい、
いうことで、ね、春も近づいてみんなが積極的になる季節、
はい、
これからね、
そうですね、
100名から200名規模のマチコンから
大規模
合コンイベント大規模から船上、大阪の船上ホワイトデーパーティー、
あ、船の上でパーティーするんですか、
おお、それから有名クラブとか踊るとこやろな、
はいはい、
貸し切りのイベント多種多様、
はい、は
い、いうことでハロウィンクリスマスパーティーね、
はい、
もういうことでホワイトデーパーティーどうですかというような、はい、こういうようなね、イベントもあるらしいで。
ねえ。
せいちゃんどう？
ちょっと予約して行ってみます。
あ、行ってまた機会説
明。はい。
はい、んなら、ちょっと歌いきまよか。
はい。
まあ、これ、どちゃりしろ、このホワイトデーっていうのもね、やっぱ愛をこうね、
はい、
示すような贈り物やからね、
はい。そうですね。
で、まあ、結婚なんかも愛のね。
はい。
だから、長渕剛のね、
はい、
乾杯。これ行きましょう。
はい。
思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらいあったのだろう、沈む夕日をいくつ数えたろう、ふるさとの友は今でも君の心の中にいますか、乾杯、今の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ、光を体に浴びて振り返らずにそのまま行けばよい、風に吹かれても雨に打たれても信じた愛に背を向けるな、乾杯、今の大きな大きな舞台に
はい、長渕剛の乾杯でした。
そうだね、まあ、これは結婚式で歌われる歌やけどね。
そうですね、
まあそういうことでね、こういうホワイトデーにしろバレンタインデーにしろね、これは日本のそういう商売の人が作ったわけ。
そうですね。
で、節分の時に言うたね、
はい、
あれ、あの丸かじり
恵方巻き
巻き寿司の、
はい、
あれね、私の友達が発想したんが原点になってる感じがするね。
はい、あ、そうなんですか。
そう話してたら、
はい、
俺が考えたんやでと言い出したんや。
はい、
どない考えたんや、あの恵方巻きというか巻き寿司、はい、言うたら、
はい、
友達でこのいう海苔屋さんの社長がおって、
はい、
それからお茶ね、日本のお茶、この社長がおって、
はい、
みんな友達や、
はい、
2人が何かこう巻き寿司、巻き寿司はまあこのあとやけど、
はいはい、
この海苔とお茶が売れる方法ないかと言
う
て、海苔とお茶これひっつけるためには何かがいるなと、
はい、
でそこで本人は南の方に住んでたからね、
はいはい、
長いこと、
はい、
ずっともう先祖が明治時代からおったからね、
うん、
ほんな昔はね大阪にもね、はい、このお茶屋さんがあって、
はいはい、
堀江とか新町とか、
はい、
北新地なんかでもみんなも芸妓さんやったよ、
うんうん、
芸者遊びやった昔はね、
はい、
まあ、今の祇園の方のみたいなとこがあったわけや、
はいはい、一元さんお断り、
ね、一元さんね、もうこれこれだ、はい、もうよくわからんけども、そんなんでね、そのお茶屋さん遊びやってた旦那さんが、
はい、
そのいうあれいろいろお出し遊びね、うんうん、野球芸なんかそうや、
はいはいはい、
あなたがこう目隠ししてね、
はい、
ほんで鬼ごっこみたいな、この鬼さん鬼さんそんな遊びするんだけども、うんうんうん、その旦那さんが芸者さんに、
はい、
もうそこ料理もつく、ね、出るからそら、うんうん、ね、
はいはい、
お酒も飲みお料理も食べるから、
はい、
で巻き寿司を作れと、
うんうん、
で巻き寿司を作らして、
はい、
で芸妓さんに早食いで競争させたやん、ほんで買ったもんにはやはりご祝儀パンあげんねや、
はい、
そういう話を思い出したわけや、
はいはいはい、
芸妓さんそんなお座敷遊びやってたと、
うんうん、
そやと、お茶と海苔やと、
うん、
巻き寿司作れと、
うん、ね、はいはいはい、
巻き寿司とまあ海苔がいるわな、
はい、
でこれ食べたら大体みんなお茶がつきもんや、
そうですね、
寿司屋でもそうやろ、
はい、
この日本茶が出てくるわけや、
はい、
あれがうまいや合うんや、うん、これやったら海苔も日本茶も売れるなと、
うん、
いうことでどないしたか言うたら、
はい、
六代目笑福亭松鶴、
はい、
まあ言うたら笑福亭仁鶴さんとか、うん、それから鶴子ちゃんとか、
はいはい、
鶴瓶ちゃんとか、うん、それの師匠や、
はい、
その師匠も知ってたよね、ほんで頼んで、
はい、
お弟子さんでちょっと巻き寿司を、
うん、はいはい、
で門座の前でかぶりついてくれと、
はいはいはい、
そうやったらしいわ、
うんうん、
ほんで弟子やねえわわみんながかぶりついて、
はい、
ほんならみんな見てたよね、
はいはい、
ほんで今度2回目はこの道頓堀の方でちょっと大きめにやって、
はい、
ほんで巻き寿司の早い食い競争みたいなやって、
ほうほうほう、
まあ、その海苔屋さんとお茶屋さんが組んで、
はいはい、
だそこへ今度乗ってきたんがですね、このいうようになんか使用するなんかあの中に厚焼き工業組合っていうのがあって、
はい、
あの言ったら卵、
卵厚焼き卵、
そうそうそうそう、
ほうほうほう、
そこのあの関西厚焼き工業組合も入ってきて、
へえ、
ほんでみんなではあといろんなイベント宣伝活動をやっていったよな。
それまで入ってなかったんですね、卵は巻き寿司に。
そ, うそうそうそう、かんぴょうとかやもう、はいはい、まあ、単純なもんやったんやけどね、はい、ほんでそれをやりだしてからだんだん広がってきてね、
はい、
ほんでなんとですね、このいうあの天満宮の方ではね、はいはい、大阪天満宮、このスタジオの近所ですけど、
はい、
なんと節分の当日に、
はい、
千人巻き寿司丸かぶりイベントをやったんや。でこれに目をつけたんが、まあ、1980年10年代ぐらいに小僧寿司がこれをですね、
はい、うん、
なんかあの縁起物として、
はい、
幸福、ま、巻き寿司の
幸福巻き寿司、
はい、それであんまり売れんかったけど、今度はセブンイレブンが、
はい、
一応噛んできて、
はい、
で全国的に恵方巻きで節分の日に食べると、
は
い、こういうのを仕掛けていって、はい、ダーと有名になったよ。それから考えたらやっぱりこのね、言うたらお茶と海苔
が
巻き寿司やって、
はい、
芸人さんがこれをかぶった、
はい、
これが発祥とちゃうかなという話や。
うーん、すごいですね。
新聞にも載ってんねえから、
ね、
そういう具合にしてね、巻き寿司、幸運巻き寿司とかそんなのがね、
はい、
始まったと、道頓堀の方から。
いやー、もう何でもイベントごとには会社が絡んでるっていうことですね。
でもその組合とかこんなのがね、
はい、
いうことでね、何でもやっぱり仕掛けるのはやっぱり大阪はまあ商売になりやからね、
うん、
特にそんなのがいろいろあると思うね、
はい、
はい、またそんな話をしたいと思いますが、
はい
はい、
また教えてください、
よろしく、
はい、はい。 ありがとうございました。ではまた来週は違うお話でいろいろ聞かせていただきたいと思います。ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございます。